皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月9日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は物価と金利が合いませんです。4月に入りまして増税になりましたけども、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。なんかね、本当に、ペットボトルの水飲むんでも、この上の 8% 分が税金だと思うとですね、尺に触りますよね。税金をまず、払ってこの水飲まなきゃいけないのかと思うとですね、一体何なんだろうという気はしますけども、先日、政府関係の仕事をしている人から電話がかかってきましてですね、まあ、その方いつも元気がいいんですけども、急に花冷えになったじゃないですか。なんか、日曜日ぐらいからですね、急に、土曜日ですかね、急に気温が下がってですね、まあ、場所によって雪も降ったようですけども、突風も吹いたと。で、そのことでですね、このなんか突然、花が満開になったところで、大風が吹いて、急に気温が下がって、花見どころじゃなくなって、花が散っちゃったと。これは安倍総理にそっくりですねって言うんですね。何ですかって言ったら、いや、満開の花を楽しもうと思ったら、楽しむ間もなくですね、寒くなって風が吹いて花が散っちゃったと。これが安倍総理じゃないですかと。まあ、そう、方おっしゃるんで、まあ、確かにそうだなと、いい表現があるもんだなと、まあ、つくづく思いましたけども、なんか本当に今年のこの花はですね、そういう、まあ今までのような非常にこののんびりした変化ではなくて、急激に何でも動いていくような、なんかそういうものすごく時代の加速度が大きいことをなんかよく表しているような感じがするんですね。あるいはその先日もある方からご質問がありましてね、前回の衆議院議員選挙、それから参議院議員選挙でですね、なんでこうやって原発推進派の人たちは勝ったんだろうと、あれだけの大きな被害があったのにですね、なんでその日本はここで原発推進に舵が切れないんだろうか。まあそういうご質問があったんですね。しかし私に言わせれば話は簡単で、その、あれだけの厳しい、その、まあ被害があったからこそですね、これ非常に重要なことなんですね。重大なことなんです。で、まだその被害はこれから大きくなりそうですね。だからさらに重大なことなんです。でもこの非常に重大なことで、これをまともに受けようとすると、我々はライフスタイルを根本的に変えなければいけません。そうすると、ここで、やはりその嫌だっていう人が出てくるわけですね。あるいはその忘れたいっていう人が出てくるわけですよ。まあ、言ってみれば、震災の、その時、あるいは直後はですね、まあ、びっくりしてしまった人たち、あるいはうろたえてた人たちもですね、ちょっと時間が経つと、もうなんとなくもうそんなことは考えたくない。あるいはそんなこと忘れて、華やかに生きていきたい。現実逃避ですね。まあ、そういうふうに思う人たちが出てくる。あるいはその原子力村のようにですね、その人が何人死のうがですね、それは戦争も同じなんで、国民は犠牲のためにいるんであって、我々はですね、国家のために原発を動かしてんだと。だから我々が正しくて、国民が死んでもそれはしょうがないんだと。こういうような連中はですね、やっぱりいつまでも原発を作っていたいと思うんでしょうね。で、こういう人たちが言ってみれば、その反動を起こしたわけですね。そのあれだけの変、大変な災害があって。で、それに、まあ、反発する形で、なんかもう、それと全く反対のですね、今までと何も変わらない、あるいはもっと枯れまみれの生活をやってみたい、仕事やってみたいと思って、この今の自民党の与党政権を作ったと思うんですね。で、しかし、やはりもう花はすぐ散るって感じでありまして、一つもうまくいきそうにないですね。もう原子力のこと含めて、与党内部も大混乱状態じゃないですか。新聞があんまりはっきり書かないだけで、もうなんか民主党の末期にそっくりか、あるいはそれ以上にですね、今与党内っていうのはマグマが、燃え盛ってると申しますかね、吹き上がってきてますよね。あれ報道しないだけですよね。こういうのを見てると、要するにその、背を向けて、なんかもう開き直ろうとした人たち、現実から逃避しようとした人たち、しようとした人たちは、 政治でも企業でも、あるいは一般の人たちの生活でも、やはりそれに失敗していよいよ行き詰まったんだと思うんですね。すなわちもしこの1年半ぐらいの安倍内閣がですね、本当にこの大成功ということであれば、まさに開き直りの大成功であって、そしたらですね、彼らがやはりその強くなんでしょう。しかし、この開き直りの人たちがですね、やはり一つもうまくいってないんですよね。株が上がったと思えば下がってくるし、で、景気は悪いし、いろいろ当てにしていたこと、例えば極右の連中が当てにしていた靖国参拝の問題とか、従軍慰安婦の問題だとか、憲法改正だとか、一つもうまくいかないじゃないですか。こういうのを見てると、やはりその天は明確に方向を示している。そうすると、一旦はですね、時代に背を向けようとして、あぶり出されるように出てきた人たちが、ここでみんな淘汰されてくるわけですね。だから、このあぶり出しにあって、飛び出しちゃって安倍政権を支えて作った人たちが淘汰されると、それはもう時代はもう答えは一つですよ。やはりこの、311を契機とした新しい日本を作るっていう方向に全部が動いていくわけですね。言ってみるのは、この大掃除なんですよ。大掃除をするために、その天があえて反対の方向にその引っ張るっていうことは、これよくあるんですね。引っ掛け戻しっていうことで、金融のバブルがそうですね。極右バブルもそうですね。だから安倍バブルもそうなんです。あるいはその原子力バブルもそうなんです。何か本当にその人々の気持ちの奥底を天は試すんですよ。あなた本当に何を考えてるんですかと。本当にその奥底のその曲がった気持ちで成功しますよと、その曲がったままで、うまくいくやり方がありますよという誘惑の声をかけると、あ、そうだそうだってゾロゾロ出てくるわけね。その曲がったものを持ってる人たちが。で、出揃ったところで、はい、おしまいと。天が言うと。まあ、こうやって大掃除を天はもうやってるわけです。この30年ぐらいずっとその大掃除の過程ですよね。まあ、ここでですから、311の後の大掃除がこれで大体済んだというのが今の状況でありまして、ですから、まあ、ここで、この後はですね、やっぱりその、まあ、本当に新しい時代に日本の舵を切っていかなきゃいけませんから、その方が非常に大変なことなんですね。その覚悟をみんな持たなきゃいけません。で、その中でやはり政府どうするかって問題なんですね。今、この政府の矛盾はもうあちこちに現れてるんですが、金融市場ではですね、極めて鮮明になってきたんです。今、日本の物価上昇率ってですね、大体消費者物価で見て年率で 1.5% ぐらいだと思います。ただこの4月はですね、3%以上に跳ね上がるようですよ。なんか相当便乗値上げがあったみたいですね。まあ、便乗値上げというか、前々から予定していた値上げというのかですね、とにかく消費増税に合わせて、一気に値上げしたところが結構多くてですね、この4月の消費者物価上昇率は前の月に比べて3%以上どうも上がってるらしいという話なんですね。まあ、それは、もう少し例えば数字が出るでしょうけれども。で、そうなってくるとですね、その、今、10年満期の国債の金利が年率で0.6とか0.65とかその辺にありますが、あまりにも低すぎると思いませんか？ 1 年間にですね、1.5%お金がなくなっていくわけですよ。例えば年末の100万円、あ、ごめんなさい。年の頭に100万円の現金持ってるとします。年末になりますとですね、1.5%物価上がると98万5千円になるんですよ。随分減りますでしょう。ねえ、じゃあこれは困るっつんで、じゃあその100万円で国債買ったとしますね。しかし、金利は0.65%しかつかないんですね。1万円だってそれ1%ですからね。1万円もつかないんですよ。6000円から6500円しかつかないわけですね。と、その、物価上昇で減る分が100万円に対して言えば、1万5千円ですね。しかし、金利入ってくるものは6000円か6500円ですね。そうしたら、こんな馬鹿らしい国債誰が買うと思います？ねえ、普通にキャッシュで持ってればですね、1万5千円、もう、減っちゃうんですよ。じゃあ、だからといってですね、その国債買うって言った時に、国債買ったって0.65しか買わないわけで、金利もらえないわけですね。こんな無茶苦茶な話はないわけであります。やはりキャッシュが一番ですね、デフォルトが少ないものとすれば、国債はそれよりはですね、危険なもんですね。だからその物価上昇率以上にですね、その金利はなっているべきでありまして、その物価上昇率が1.5%あるということは、国債の金利は少なくとも1.5%以上なければおかしいですね。 0.65% っていうのは、それは物価上昇率がまだマイナスの時代の話だと思いますよ。2年ぐらい前まで物価上昇率がね、まあマイナスだった。この時代であればですね、国債の金利が 0.6% ぐらいでも、まあそれはそんなもんかなという話になると思います。しかしこれがもう 1.5 とか、これが瞬間的にも 3% を超えるなんて話になればですよ。そんな10年満期、10年間毎年 0.65% しか金利をもらえないと。そんな国債をですね、一体誰が買うんでしょうかね。要するに、こう、物価を上げてしまいましたのに、国債の金利だけは日銀がですね、狂ったようにこれを買い入れて、全然上がらないようにしてるわけですね。国債の金利だけ上げないようにしてますから、この格差がですね、むちゃくちゃ開いてきたわけですよ。そうするとね、じゃあその、わかりましたと、市場の、ね、不当な介入をやめますと。まさにこれですね、日銀がですね、金を吸ってですね、国債買い支えてるって不当な市場介入ですよね。市場原理だとかなんとか普段から言ってる金融当局あるいは政府がですね、こんなですね、不正な行為をしてですね、一体許されるんでしょうかね。国債をいくつまでも、腐れ国債を買い取ると。で、じゃあ、その市場の実勢に合わせましょうってことになると、1.5% 以上に上がるわけですから、今 0.65 ですから、倍上げても足りないわけですよ。今の 0.65 の金利が2倍になっても足らないんですよ。3倍ぐらいにならなきゃダメなんですね。そうするとまあ、今の国債の金利が3倍になると。そうすると、今度は政府の運営ができなくなるんです。利払いはですね、もう、時々刻々発生するわけですから、国の予算が追いつかないわけですよ。そんな利払いに回す金ですね。利払い費は3倍になっちゃったらですね、他の予算をよっぽど削らないと、この金払えませんから、予算が組めなくなりますね。じゃあ、その、いつまでもじゃあ、その、引き受け続けようかと、国債の金利をですね、引き受け続けようかと、国債をですね、日銀が買い取って最終処分場だからどこまでも買い続けると、すなわちもう完全に腹をくくると、市場原理なんて言葉はもう二度と使わないようにする。不正だとか、価格操作っていう言葉も二度と使わないようにする。もうとにかく、誰が何を言おうと、原発推進派じゃないけども、何があろうとですね、国債をひたすら買いまくる。まあ、そう腹をくくったとします。で、どんどん買うとします。しかしですね、その、安倍内閣もさっき言ったように、もう長くないですね。あれ、日銀総裁安倍氏が連れてきた人ですよね。何やってんだって声は、まず日銀の内部にもたくさんありますね。外にもたくさんありますね。で、開き直れば開き直るほど反発強くなりますね。で、これどっか退陣しますね。総裁どっかで退陣を迫られますね。そうするとですね、これアメリカと同じ状況になります。金融緩和は縮小に向かうことになります。おそらくあと1回金融緩和やると思うんですね。これ5月だった話がね、もう一度先延ばそうかって話があって、なぜかっていうとこれ、まあいろんな理由あるんでしょうけども、最後の金融緩和やると大体そこで金利上がること多いんですよね。市場って面白いもんで、もうこれ以上ですね、金融緩和がないと思うと、そこが大底だと思うと、そこからもう金利上がっちゃうケース多くて、まあそんなこと怖がってるのかもしれませんけども、まあとにかくなんか、どっかであと1回やろうとしてますね。まあそうやって金利を、金融緩和も、あと1回やったら大体これでおしまいですから、で、そうなるともう、あとは金融緩和の縮小しかありませんね。金融緩和の縮小をやれば、それは金利上がります。アメリカ金利上がりましたもんね、去年1年間で。だいぶ金利上がって、あれがその住宅バブル、特にサブプライムローンの方の住宅バブルを壊し始めてますからね。特にアメリカは FRB が利上げを言い出しましたでしょう。金融緩和の縮小の先に金利を引き上げますということを言い出したんですね。金融当局が引き上げる金利っていうのは短期金利のことなんです。普通皆さん住宅ローン借りるのにあまり短期金利の連動の住宅ローン借りないと思うんですね。住宅ローンの返済って20年、30年、35年ですから、やはりリンクする金利ってのは長期金利だと思うんですよね。しかし長期金利って大体高いでしょ？で、しかし、ここのとこずっと短期金利の方が安かったんで、短期金利にリンクした住宅ローンっていうのも決して珍しくないんです。これははっきり言ってですね、そのあんまり信用力のない人、お金のない人が借りるローンなんですね。サブプライムローンなんですよ。で、短期金利ですからとてつもなく低い金利なんですけども、これ、金融引き締めになって金利上がれば、立ちどころに金利上がっちゃうんですね。支払い金利が。今回まさにそういう事態になっちゃったんです。FRB の議長がですね、金利を上げるということを言い出したらですね、突然その短期金利が跳ね上がったわけですね。 と、当然これにリンクしている短期金利リンクの住宅ローン、あるいは自動車ローン、奨学金のローン、これみんな支払い金利が上がるわけですよね。すでに借りてる人たちもですね、これ大変なんですよ。要するにもうお金がなくてこの安いローン借りてるわけですから、そのギリギリの金利で借りてるわけですね。それをなんか利上げだとか言われてですね、金利上がっちゃったらですね、これは払えないですよね。払えないからそれは、もう3回以上払えないと、もうそこでね、自己扱いになっちゃって6回も払えなきゃ追い出されちゃいますよね。そうなってくると、これまたサブプライム金融危機じゃないですか。それでその、業者の方はどうかっていうとですね、住宅の値段は上がるって言うんで、みんな建て売りでどんどん自分とこで建てて在庫を抱えて持っちゃってるわけですよ。とにかく住宅を持ってれば値上がりするからっていう理由だけでですね、建てて自分で持ってる業者がたくさんいるんですね、アメリカは。もう1年ちょっと、2年近くそういうことやってますよね。そうするとここでですね、金利上がりましたと。そうするともう買う人いませんと。今ある家も売りに出ますと。なので払えなくなるから。そうしたら住宅市場どうなるかっていうと、その業者は在庫を投げ売りする。借りてる人は、買ってる人は家を売ってくる。住宅は投げ売りになるわけですね。大暴落するわけですよ。ですから金利上がると大変なことで、まあでもなんかもう金利上げざるを得ないんでしょうね。まあそういう話で金利を上げるって話しましたから、まあこれで住宅バブルも終わりなんだと思うんですね。で、そうするとまたサブプライム危機で例のリーマンショックの話になってくるわけですね。まあこんな感じでですね、もうアメリカも金融緩和の縮小の先に利上げって話になって、早速反応が出てるんですよ。アメリカの住宅ローン市場にもそういう変化が今出始めていて、こうなってくるとですね、その、わかりますことは、むちゃくちゃ金を出した後の後始末ってのは、大変なことになるってことがお分かりいただけると思いますね。で、アメリカもやはり物価は決して安くないですよね。物価結構上がってきてます。日本もそうなんです。金利だけですね、むちゃくちゃ引き下げてると、これそのうちボンと戻りますね。実は裏側で言うと株も同じなんです。景気が悪いのに株価だけ押し上げてますよね。例えば日本のであれば日銀が ETF というですね、株価指数リンクの投資信託をボコボコ買うわけですよ。これが今唯一の株の買い手でしょ。外人はもうアベノミクス見切り売りで投げ打ってますよね。3月の第2週なんかですね、過去2番目の規模での投げ売りでしたよ。87年11月のブラックマンデーに次ぐ規模の投げ売りが今年の、3月の第2週でしたからね。で、外人が叩き打ってんのですね、誰も買う人いないから、日銀が買い取ってるわけでしょ。だから日銀はもう完全なこれ、国債と、それから株式の最終処分場ですよね。廃棄物処理場になってるわけですよ、あそこ。でもしかし、いつまでもできませんから、そのうちもう買えませんと、処分場もいっぱいですと、処分場からどっかに搬出しなきゃいけませんと、うちは中間処分場なんですということを言い出すんじゃないかと思うんですよね。さあ、その時は大変ですよね。まあ、だから、いずれにしろですね、日本も、安倍内閣がですね、物価を上げてしまったことが運の好きで、私は安倍内閣をできる前からはっきり言ってたと思います。物価を上げたら大変なことになりますよ、と。その通り大変なことになったわけでありまして、自滅であります。ですから、物価が再び大きく下がるか、そしたらこれものすごいまた、とてつもない不景気が来るという意味です。あるいは、金利が大きく上がるか、金利上がるということは政府が潰れるということであります。その二つに一つしかもう答えがないという状況になっちゃったわけですね。さあどうするんでしょうかね。で、いずれ日本政府はですね、均衡財政を一回やるしかないんです。戦後の混乱期もそうですけども、戦前のとてつもない財政拡張の後始末をする中で、一回均衡財政で収入に支出を合わせるってことをやるんですね。その大政令をやってから戦後の本格的な財政っていうものが考えられるようになってくるわけで、今の日本もそうですね。ですからここは前から私申し上げているように、どうしても国民監査をやらなければなりません。複式簿記と民間のその原則で、政府の財政と業務の徹底的な監査をしなければなりません。そんな秘密保護なんか配信で全部それですね、一旦明らかにしなければなりません。これ以上嘘を隠し通すことはですね、もう日本政府はできないと思うんですね。まあそういうことをやった上で、残すものと、その残せないものを仕分けして、その上で半分にするっていうのが多分一番うまくいく方法です。それいつまでも嫌がってると、 突然金利が上がるんですよね。突然金利上がっちゃって、目の前の資金繰りに詰まっちゃって、夕張市みたいになっちゃうんですよね。そうするともっと大変な混乱がそこで広がってくるわけですね。まあそういう修羅場をですね、仕切る実力を今の政治家持ってませんから、かなり悪いシナリオで先に進みそうなんですけども、いずれにしましても物価と金利が合わないので、この結末は相当重大なことになるな、と私は思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、物価と金利が合いませんということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。